はい、というわけで、今回もやってまいりました。痛いショータイムポッドキャストなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご無沙汰しておりますということなんですけれども、前回の痛いショータイムポッドキャストから、さっきちょっと見たんですけど、1ヶ月以上経っていると、1ヶ月と、11日、ほど経ってたんですけれども、痛いおじさんズポッドキャスト PDR さんとのも挟みましての久々の更新となってるんですけれども、なんかね、痛い招待も連発してもなんかそんなに需要がないんだなっていうのがだんだん分かってきたんで、まあそれはそうですよ。うちのメイン層っていうのはPDR さんの、リスナーさんたちっていうのがもう 98% ですから、99かもしれないですけども、その 1% のために連発するのもまあありがたい話なんですけど、なんかこう逆にそのチャンネルの番組の趣旨に反しちゃうのかなと、あまりに自分がソロばっかりやるのもどうなんだろうっていうのでこう結構思ってまして、いろいろ悩んでたんですね。だからまあどうなんですかね、これは PDR さんと始めたポッドキャストなんで、自分一人でやるっていうのはなんか別にもチャンネル開けた方が開いた方がいいのかなみたいな、番組開いた方がいいのかなとかいろいろ思ってたりしてたら、撮るのが遅くなっちゃったよ、ごめんなさいっていう話なんですけども、いろいろ話していきたいんですけども、一番大事なのはですね、皆さん12月23日、クリスマスイブイブにですね、痛いおじさんズトークショー、冬の編ですよね、クリスマススペシャルというふうに、やらせていただきますけれども、やるんですよ。で、さっこれ本当に失礼だったら申し訳ないです。本当に失礼な話だったら申し訳ないんですけど、PDR さん信者の皆さんっていうのはクリスマスにそんな予定ないんじゃないかなっていうことで、あえてクリスマスイブイブぐらいに当ててさせていただいてみたいなとこなんですけども、土曜日だと思いますんで来やすいかなっていうのと、冬休み中だっていうのと、年末ですから、もう仕事もね、ほぼこう日本でいうと12月28ぐらいが仕事納めですが、でももう仕事ももうこう年の瀬ですわ、もうあれでしょ、もうしないモードに皆さんなってますので、ここら辺で、痛いおじさんズのお話でも聞いて、1年頑張ったな、今年の1年もいい1年だったなみたいな締めくくりになれればなということで開催するんですけれども、ざっくりとしか考えてないですけど、せっかくクリスマススペシャルなんで、なんかクリスマスにまつわるエピソードなんぞ話していけたらいいのかなって勝手に思ってるんですけど、もちろんそれ以外にもね、いろいろ揃えてますよね、いくつかで、実名を晒すみたいなこともしようと思ってますよ。ポッドキャストで、実名を言っていないような話、実はこういうことがあったんですけど、実名を伏せますけれどもみたいな話は痛いおじさんズトークショーではもうすべて、P もできませんしね、すべて明るみになるということで、これはもうトークショー絶対来た方がいいでしょうっていう話一つさせていただきましょうか。もう最近、もうついこの前の話ですよ、もう舐められたんで、これもう頭に来てるんで晒すんですけど、その具体的にはこれもあれで伏せますけど、もう晒すにはなったんですね。先日ですね、なんて言えばいいのかな、僕一回TサイトTSUTAYAさんにお世話になったことありまして、っていうのもその友人のスティルズという、映像監督兼、写真家兼、ブランドディレクター、兼スケートチームオーナーと、非常に幅広い顔を持つスティルズという男がいるんですけども、コロンビア出身かな、マイアミ在住みたいな、マイアミ LA 在、行ったり来たりみたいな、日本にもたまに来るみたいなで、もうラテンのそうそうたるメンツのビデオを撮ってるわけですよね。前も話したと思いますけども、ロサリア、バッドバニー、タイニー、ラオアレハンドロ、ジェイ・バルヴィンとかの、ビデオとかも撮ったりんだと思うんですよ多分。もうラテンミュージシャン大御所すべて、映像の、監督をしていて、で、写真も、ポラロイドスタイルの写真を撮ったのをコンパイルした、写真集、っていうのを出しまして、Stills One だっけ、 まあ出しました。でそれを日本でもその本屋さんに置きたいっていう相談を受けたんで、あじゃあそのスティルズの本のスタイルだったらやっぱり T サイトが一番いい、代官山蔦屋 T サイト、アートブック、ファッションブック、とても豊富ですから在庫は、しリッチもいいし、店内のそのなんていうのか内装も素晴らしいんで、やっぱりあそこに置くのがいいんじゃないみたいな話をして、で置きたいっていうことで、まあなんか妹が以前 T サイトさんでジンを置かせていただいたみたいなつながりもあって、まあ置かせていただけたんですね。だから知り合いがですねそれを見て、翔さんと、自分もジンを作ったんですけどちょっと置かせていただきたいんでつなげてほしいという話があったんですね。あまあまあまあいいですよみたいな。でもまあそのスティルズの本が置けたのは僕の力ではないですから、僕はただたまその妹からアート本の担当者を紹介していただいて、妹にいただいて使うのも変ですよね。まああの担当者さんを妹につなげてもらって、で担当者さんと話したんですけど、まあたまたまスティルズが来日してるタイミングだったんでスティルズも連れて、お前も絶対来た方がいいぞってことで、で2人で会いに行って現物見せたら、あもう素晴らしいんでぜひとも取り扱いたいと言っていただいて、でまあスティルズ側としては展開していただき、なんていうんですか、そのブックフェアみたいな形で、ちょっとこうスペースいただいてスティルズ特集みたいな、でスティルズの T シャツだったりとか、トレカだったりとトレーディングカードだったりとか、多いなのかなあの時確か、あと本もちろん本メインですから、でちょっとポスターなんかも置かせていただいて、こういい感じに装飾させていただくと、いうのができたんですよ。でもそれはもう本当に別に僕の力じゃないですよね。これスティルズが、著名な映像監督だからできた話 で、まあ、僕はそれをたまお膳立てぐらいですよね。だからそれを見て、まあ、うちも置きたいという方がいらっしゃって、まあ、あのなんでスティルズの時っていうのはスティルズの力で僕の力じゃないですが、まあその担当者さんにお話しすることはできますってことで、まあ、お話したんですね。で内容とかも見せていただいて、まあ、内容もそのお見せしてこういう感じになってるんですけども、まあ、知り合いで、あのとても僕もその好きな知り合いだったんで、まあ力になれたなってことで、それはあの T サイトさんも、気に入ってくださって、あ置きたいですということで取り扱い決まったんですね。で友人から依頼されたんですけれども、なぜかそのプロジェクトの進行は友人のアシスタントみたいな人としなきゃいけなくて、そのもうアシスタントの方が、まあこれも残念な話なんですけども、もう非常になんだろうな、なかなか話が通じにくいなっていうのはもうやり取りしながらちょっと思ってたんですけど、で、まあ、決まりましたよって話してありがとうございます言われて、でこういうコーディネート業ですから、僕プロですからこういうの、当然こういうふうにつなげた場合っていうのは、まあ一緒にお仕事してるわけですから、報酬をいただくんですね。ただ、まあ、そういう話も最初からでなんかあのすげえ軽いノリで、翔さんちょっとつなげてよ俺らも置きたいみたいな、そんな軽いノリで言われたんで、まあこれ完全に使おうとしてんな俺のこのコネをっていうことで、でまあ友達だからまあいっかと、うん、思いですね。これもう全員で、まあ協力したわけですよね。ただそのじゃあ取り扱って取り扱いが決まるかどうかも僕は定かではなかったというか、自信がなかったというか、スティルズではOK もらったけど、まあ僕の友人では OK 出ないかもなってちょっとだけ思ってたんで、なのでまあ 100% その陣を置いていただける確証もないのに、いやいやこれコーディネート料いただきますよっていうのもあれだなと思って、そしたらまあ決まりましたと。で、じゃあ決まったんで、インスタグラムで、その陣が T サイトで発売になるという告知を当然されると思うんで、その時は僕がコーディネートしたということをちゃんとメンションしてくださいと、つまり僕の、インスタのアカウントをきちんと、このコーディネーターはショーアットショーアンダーハイアンダーバーオートメントであるということを明記してくださいよというのを話したんですよね。でちゃんとインスタの告知の際はっていうふうに僕は言ったんですね。でそれに対しては了解いたしましたということだったんで、まあまあまあまあ、でつい先日発売日が決まりましたと、先週の土曜ですと、先週の土曜って言っても通じないから11月18日 2023年11月18日に発売が決まりましたと、ありがとうございますと、翔さんのことはストーリーズでメンションさせていただきますっていう知らせが来たんですよ、そのアシスタントの方からね。でんと思って、思いません？どう思います皆さん。でうんと思ったんですよ。待って待って待ってと。でストーリーズと、で僕はインスタの告知の際はっていう風に言ったんですよね。もちろん当然ストーリーズも告知なんで、あのメンションしていただきたいんですけど、フィード、あの写真投稿とか動画投稿するフィードですね、ページのアカウントのページのフィードの方には、そのジンが、T サイトで発売されるってことはおっしゃらないんですかっていう話ちょっと聞いたんですよ。えっ、ー、つって、そしたら、あ、それはしま、もちろんしますよっていうんで、いやいやいや、じゃあそこにも当然メンションしてくださいねっていうことを言ったんですよね。当然ですよね、フィードで投稿するのも、ストーリーズで投稿するのも、インスタの告知にはなり、インスタ上での告知にはなりますからね、当然やってくださいねっつって、そしたらなんかな、長文のポエムが来まして、いやなんか、今回のジンっていうのはみたいな、あ、これ全部友人のアシスタントです言ってきてるのは、なんかアーティストが基本的に関わっており、そのアーティストしかメンションするつもりはないですみたいな、それが僕の気持ちでもありますみたいな、謎の気持ちみたいな、気持ちみたいな、いい、君の気持ちはよく知らないんですけど、最初の約束ってどうでしたっけみたいな、え、インスタの告知にはメンションしてくださいねで了解もらってますよねと。しかもあともう一個言いたいのが、これ僕コーディネーター、さっきも言った通りに、あので生活してますから、で、僕の知り合いの方がジンを T サイトに、取り扱っていただくことにより、これもう商売するわけですよね。 T サイトで、本が売れたと、本が売れたら当然利益が出ると、その利益を私の友人はもらうわけですから、そこに僕は、いや、そのビジネス勘だから俺にも金よこせとは言ってないわけですよ。ね、まあ、ジンっていうのはそんなに高いものじゃないですし、利益もそんなにね、何万万冊、何百万冊とか何十万冊とか売らない限りはそんな大金の利益を生むことはないですから、それは分かりますから、なんで、なのでメンションしてくださいなわけですよ、ね、で僕もコーディネーター業なんで、その友人が、いや、翔さんがつなげてくれたんですよっていうことをメンションしてくれることによって、誰かが見て、あ、翔さんっていう方がこの企画のコーディネーターだったんだ、じゃあうちもちょっと企画あるから T サイトさんでコーディネートしてもらいたいなって人がいるかもしれないじゃないですか、ひょっとしたらね、僕の友人の、あの友人とか友人をフォローしてる誰かとかで、そのは分かんないん で僕の仕事って結構インスタからバンバン来るんですよ。あの全然よくも知らない人が DM 送ってきて、あのちょっと頼みたい案件があるっていうのは、これはよくある話で、なのでどんなメンションでも僕にとってはすごく助かるわけですよね。で、いや、それしねえのどういうことっつって、お前らそこビジネスしてんだろっつって、さすがに怒りまして、もちろんそんな言い方しないですよ、あの LINE 上でのやり取りなんで。でまためっちゃ電話かけてくるんですよね。で電話って僕どう思う、これも僕思うんですけど、電話を人様にかけるって、その一番なんていうのかな、失礼な行為に値する場合があると思うんですよね。つまり、電話かけるときって相手が何してるかも分かんないし、電話を出られるのタイミングもあるかないとかいろいろあるじゃないですか。でそのずっと鳴らし続けることによって、スマホがずっと鳴り続けるみたいな。なので、まあ、電話できますかとか、まず一歩入れてから電話するとか、できませんよとか、できますよっていうのから電話してほしいんですよね。でそれどう思います、僕の感覚狂ってたら申し訳ないです。だもちろんね、友達とかに電話してっていうのはありますよね、ちょっと今手が離せないからとか、そういう信頼関係も成り立ってて、で大体今何してるだろうなが分かる友達とか、は分かるんですけど、でめっちゃ鬼電してきて、いや出れねえからみたいな、で今出られませんよって話して、でちょっと電話でお話したいとか言うんですけど、いやお話することない、もう言った通りですけどみたいな。でいろいろ具体例も出したんですよね。そのアシスタントの、その僕の友人っていうのは、ある職業をしておりまして、でその職業をただで頼んでね、 ただに頼んでやってもらった仕事に対して投稿の時に、その方の名前を載せないと一緒の行為じゃないですかみたいな、そういう本当に分かりやすい、つまり彼の師匠ですよね、が例えばお仕事を全員でボランティアで引き受けたのにメンションされてなかったのと一緒じゃないですかみたいなことも言ってんのに、なんかですがみたいな感じなんで、あ、もう話になんねえなと思って友人に電話しても友人も出ないんですよ。何これみたいな、えみたいな、上司みたいな。でさすがに友人とはいえだんだん腹が立ってきて、どういうことみたいになったら、次の日ぐらいに電話かかって、まあ僕も電話したんですよ何度か、その友人に。だからやっと電話かかってきて、いえいえちょっとすいませんみたいな、手を離せなくてみたいな、いろいろカクカクしかしかでみたいな、まあちょっとプライバシーな用事だった、プライベートな用事だったみたいなんで、そこまでは深く言及しないですけど、まあそういう用事がちょっとあったと。まあこちらからしたら、お前仕事っていうか、そういう風にね、ビジネスを手助けしてもらってるのに、そのいやこういう私事で出れずっていうのはなくないかとかちょっと思いましたけど、まあまあまあそれは友達なんでし、ちょっと独特な雰囲気のある友達なんで、しょうがないなとか思ったんですけど、で、まあ、でも友人にその話をしたらすごくよく理解してくれて、確かにと、それは翔さんよく分かりましたということで、すごく理解はしてくれたんですね。だからまあ、で彼からしたらまあ別に喧嘩もしたくないし、まあ、もちろん僕だって喧嘩したり、友人とは喧嘩したくないしね。でこの話をしたら僕は改善されるのかと思ったんですよ。つまりフィードでの、メンションの、僕に対してのメンションがない状態からメンションされるのかなって思ってたんですよね。当然されないんですよね。でなんか本日今撮ってるのは11月20日なんですけど、20日になぜか遅れてなんかメンションしたストーリーズが来たんですけど、もう腹立ったんで別に見てもないですけど、で投稿の方にはないと。でなんでそんな投稿にこだわってるかっていうと、ストーリーズって24時間で消えるべみたいなことっすよ。その投稿じゃん見るのみたいな。しかもなんか後からつけられても、まあ、実際あんま意味なくて、投稿ってどんどん埋もれていくしみたいなとこもあるじゃないですか。だから今更まあもういいかなとは実は思ってるんですけど、でも誠意の見せ方で、あ、申し訳なかったな、ちょっとつけちゃんと追加しとこう、投稿に翔さんのアカウントみたいなのもないんだと思って、まあ、結構普通にやばいやつらなんだなみたいなふうに思ってます。で、もうさすがにまあそのね、なんだろう、友人として普通に付き合うのは全然できるけど、なんかその商売的なことに関してはコーディネートの相談とか乗れないなとか普通に思ったっていう話ですね。さあ、この相手が誰なのか、どういう人なのか、何なのかっていうのを、実名は、痛いおじさんズ、トークショーで、晒したいと思います、はい、というわけで皆さん、痛いおじさんズトークショーぜひ来てください。12月23日、中野サウンドスタジオノアと、中野サウンドスタジオノアですねの、B4 地下4階の E スタジオですね、入場料3500円と、上履き持参されたい方はしてください。スタジオ内は、土足厳禁となっておりますので、まあ、裸足だったりとか靴下で穴が開いちゃってて、ちょっと恥ずかしいから見てもらいたくないなみたいな人っていうのはやっぱり上履きは持ってきた方がいいのかなとか思います。であとは、グッズ T シャツまあこのシーズン T シャツどうなの、フーディー作った方がいいのって話もありますけど、まあ、ちょっと我々ねそんなにグッズ売れないんで、フディは受注生産にしようかな、受注生産のフディ、とステッカー、あとは、PDR さんがチェキを取ってくれますから、あれ PDR さんのチェキ2000円か3000円か2500円か忘れましたけど、それくらいです。今度聞いておきます PDR さんに。あと、イベントまでに1回痛いおじさんズポッドキャスト撮りたいなとは思ってるんで、 1,2 回は撮れるよね、どう考えてもね。その時にまあ PDR さんにチェキの値段は聞きましょうなんですけれども、ぜひともよろしくお願いします。定員は30名ぐらいですかね、もう半分ぐらいは埋まりましたかね、なんで、ぜひともですね早めの予約をよろしくお願いしますっていうところですかね。であと最近あった話で言うと、この僕そのコーディネーター業とか翻訳とか通訳とかいろいろやってますけど、ツアーガイドとかも VIP のツアーガイドとかもやってるんですけど、ライター業も実はやっておりまして、で先日ですね、この出たアンナマガジンですね、アンナマガジンという、でロードトリップ USA ボリューム2っていうのがこれ出たんですけど、アンナマガジン15号ですかね、がこう出ましてですね、 ここで僕もちょっと執筆をしておりまして、2ページほどかな、2ページほど書いておりましてですね、こう、まあ、今 Spotify ご覧の皆さんはちょっとこう映像で見れてると思うんですけど、ここあ4ページだ、4ページも書いてたんだ。でここにこうで、あの僕ウェブ連載でコンテイナーっていうのもやってまして、で要はこのアンナマガジンっていうのはコンテイナーの、まあ、紙媒体で、コンテイナーっていうのはどっちかっていうとウェブマガジンで旅についての、記事を載せているようなプラットフォームで、アンナマガジンっていうのは旅とあと女性にフォーカスしているっていうことで、で、まあ、女性にフォーカスしているんで、僕もちょっとこうアメリカの知り合いの女性をフォーカスしていくと、ザ・リンダ・リンザーズですね、そしてシャーリー・クラタ、これこの方はあのバージル・ノーマルっていう LA でセレクトショップを営みながらスタイリストコスチュームデザイナーとしても活躍していると。で Everything Everywhere All at Once で、アカデミーの衣装部門でノミネートされた方ですね。そして最後はマーリー・バーク、ソーシャルメディア総合400万人フォロワーで TikToker であり、インスタグラマーであり、 YouTuber であると。ただ彼女の特徴は、盲目であると、視覚障害のある、インフルエンサーだと、全員女性で、全員友達で、で、面白そうな話をしてくれそうだなと思った3人を取材したのがこのアンナマガジンっていう紙媒体に載ってますんで、皆さんねぜひとも見に行ってほしいなと思うんですけども、Amazon で普通に買えるんですよ。なんかちょっとそんなに広くどこでも買えるってわけじゃなさそうです。それこそ、大開発タイヤとかには置いてると思うし、紀ノ国屋とかにも、大きな紀ノ国屋とかには置いてると思うんですけど、まあ、ぜひともねゲットしていただけたらなと思いますね。我ながら面白いインタビューができたかなとか思ってるし、まあ、みんな友達なんで、なんだろう、友達と話すときって仕事の話そんなにしないじゃないですか。深くは聞かないっていうか。でもその仕事でこれは今回はインタビューですよっていうと、その友人としてでは、友人としてなんだけどインタビュアーとしてでも友人だからこそ喋ってくれるみたいな一面、ただのインタビュアーでその人間関係がほとんどなくて、こんにちは、今日はインタビューよろしくお願いしますっていう状態よりも、なんかこう面白い興味深いエピソードとかが引き出せるんですよね。だからそれっていうのはなんか友人としてのアドバンテージだし、自分もすごく面白い話をたくさん聞けたなと思うんで、だからリンダ・リンダズだったらこのもうそろそろ出るんじゃないかなと思われるセカンドアルバムの話だったりとか、まあ、シャーリーはアカデミー賞を Everything Everywhere All at Once で、ノミネートされるまでの、まあ、その経緯とかも話してくれたし、その Everything Everywhere に関わるようになった経緯とか、あとそこまでの道のりみたいなのも話してくれましたね。でマーリー・バークに関してもその視覚障害者としてのインフルエンサーになるまでの、だってその分かんな、どうやって視覚障害者の子が、女の子が総フォロワー400万人のインフルエンサーになるんだろう、すごい興味深くないですか。そこまでの道のりみたいなのって、まあなかなか一般的な話で聞けるようなストーリーじゃないと思うんで、ぜひともインタビュー見てくれたらななんて思ってるんですけど、それのですね、発売記念イベントなのかなが17日にあったのかな、確かに代々木上原の本屋さんでありまして、なんかすごくおしゃれな、すっごい小さいんですけど、でもおしゃれですごいセレクションもいいなって思うような本ばっかり置いてる、漫画からなんか自己啓発系から、ベビー本から、洋書はないけど洋書の本や本はたくさんありましたね。代々木上原のシティライトブックスかなとかなんとかいうところで、発売記念イベントがあって、まあ、編集長と副編集長の話を聞く機会があったんですけど、まあ本を作る人たちのなんかその 苦労だったりとか、あとはその思い入れだったりとかっていうのを聞けて、僕は本当その、まあ、ライターもやってますとか言いつつも、このコンテイナーとアンナマガジンでしかその筆を振るっていないと、筆を振るっていないというか、もうほぼほぼ素人なんで、たまたまその編集長、副編集長が知り合いでよくしてもらって、なんかこう海外もよく行くし、海外に友達も多そうだから書いてみないみたいな感じでお仕事いただいてるんで、なんかこう本当素人みたいな僕がね、ライティングに関して、何か語るっていうのも甚だ恐縮なんですけれども、今回のようなイベントでね、そのものを書く、そして編集する人たちのそのプロの流儀みたいな一面が見れて、まあ面白かったなと思いましたね。はい。っていうことと まあ、あと最近これが届いたんですよね。これも Spotify で見てる人しか見れないと思うんですけど、こう見てこれ、エクストララージとバウンティーハンターの、コラボスカル君と、どでかいんですよこれ。見れる、わかります？このでかさ。これ袋入ってて、ちょっと袋がね、透明じゃないからちょっと曇ってるから中身分かりにくいと思うんですけど、これ、友達の志田君がエクストララージのクリエイティブディレクターなんで、エクストララージも僕、その志田君が 通訳とか翻訳とかでたまにこうお願いをされることが多くて、でこの前はそのエクストララージの冬のコレクションの動画みたいなコマーシャル、1分コマーシャルみたいのがあると。で、なんか US で撮った、 LA で撮ったらしくって、でその映像の、字幕をつけてほしいと。で、翔くん、この前バウンティーハンターとエクストララージのフィギュア欲しがってたじゃないですか。これ、その前に志田君に、頼まれて、エクストララージの本社に行って、なんか外国人の人たちとの商談みたいのを通訳したんですよ。でその時になんかプレゼントでこのフィギュアをその海外の人たちに用意してたんですね。それ見て、俺これ欲しいんですけどって言ったら、いやあーみたいな、これちょっと今日3人来る予定なんですけど、3人未満だったら、2人とか1人だったら余ったの職員にあげますよみたいな話だったんですよ。そしたらこの前、そのコマーシャルに字幕をつけてほしいと。で、連絡来まして、で、あ、いいっすよっつって。で、まあ、これがね、志田君の僕はいいところだなって思うんですよね。で、志田君も僕友達なんですよ。まあ、プラスティックラブっていう、ミニ四駆のブランドを一緒にやってるんですけど、ミニ四駆をカスタマイズするようなブランド一緒にやってるんですよね。で、志田君っていうのは、もちろん、その、お金払って僕に仕事を振るっていうのはほぼないんですよね。ほぼないですけど、でも僕の能力を使うときは必ずお礼があるんですよね。それが、まあ、飯なのか こういうものなのかは別として、だ、そのね、なんだろう、僕が言いたいのは、その、いや、俺は飯とかおごってもらったり、物をもらわなきゃとか金もらわなきゃやんないぞって言ってんじゃないんですよ。志田君に僕は、いや、じゃあ飯おごれよとか、エクストララージのものくれよとは一回も言ってないんですよ。それは向こうからくれるんですよ。その誠意の示し方って僕は結構大事だなと思うんですよね。なんかその、僕の時間と能力を使うからみたいな。かといって、じゃあお金を払えるかって言ったら、会社に話し通したりするのはめんどくさいから、じゃあ諸君ごめんなさい、物で解決していいですかみたいな、この前欲しがってたフィギュア差し上げるんでみたいな、飯もつけるんでみたいな。で、なんか字幕つけてくださいみたいなことで、まあ、普通、ただこれもね、翻訳して、で、字幕をつけるっていう2つあるわけですよね、工程が。まず、原文チェックすると。原文チェックして、翻訳して、そして字幕を映像につけると。この3工程だと、まあ結構な金額普通に発生するんですよ。だ、それは普通に志田君にも言って、いや、結構これ、本当は金かかりますよみたいな。でもう志田君も、いや、それよく分かってますみたいな。で、やってみたんですけど、な、面白かったですね。どうやらエクストララージのスレッズ、インスタグラムがやってるツイッターあるじゃないですか。 ツイッターっぽいもの、旧ツイッター現 X で、それのとこに、載ってるエクストララージの載ってるみたいです。キャンプエクストララージという、動画に載ってます。それのお返しでこれいただきました。ありがとうございます。というわけでね、いろいろあるんですけれども、まあ、こんなような日々を送りつつですね、何をしているのかっていうと、もうほぼよく、何をしてるんだろう、もうほぼ育児ですよ、本当に。育児中心に生活が今回っていて、で、ツアーガイド業も、まあ、ちょこちょこ入ってるんですけれども、なんで、なんかこう、なんだろうな、じゃあ話す内容がめっちゃあるのかなっつったらそんなにないなっていうようなもう今バレてると思うんですけど、そうそう、でも今月末にですね、面白いちょっとガイドがあるんで、そのガイドにの準備のために先日、原宿だ、原宿とまあ渋谷をつなぐキャットストリートってあるじゃないですか。でキャットストリートの裏側っていうのかな、まあ何をもって裏って言えばいいのか分かんないですけど、まあここであえて裏って言わせてもらいますけど、まあキャットストリートの一本隣に走ってる道があって、どちらかっていうと路地裏風な感じのとこに、どうやらミシュランの星を持ってる蕎麦屋さんがあると。これ玉笑いっていう蕎麦屋さんなんですけど、玉に笑うって感じ、玉は玉ですよ、金玉の玉ですよ、王に天に笑う玉笑いって言うんですけど、そこの蕎麦屋に行きたいというのをクライアントから言われまして、分かったっつって、で電話して、でも蕎麦屋っていうのはもう得てして、これことミシュランの星なんか取ってたりしたらもう予約しなきゃ入れないんですよね。で僕はその予約すらできないんじゃないかな、取れないんじゃないかな、もういっぱいなんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、念のために電話をしてみようということで電話してみたんですよね。全然電話がつながんないんですよ、全く電話つながんなくて、で3日間ぐらいかけたんですけど、であとね、これ困ったことに日から火までお休みなんですよ、そのお店だから。電話できる日にちもそんなに少ないってことで、でオープンが11時半だったから、だからオープンと同時に電話したりとか、ちょっと経ってから電話したりとか、閉店間際に電話したりとか、いろいろ電話してみたんですけど全く出ないですね、電話に。だからこれ誰も電話に電話ってことで、じゃあこれもう店開いてんのかなと思って確かめに行こうと。でなんなら食って、食えばさすがに予約させてくれるだろうなってことで、食べに行ったんですね。で、まあ有名店ですから平日でも列ができるであろうと。で列並ぶの一番嫌なんですよ。列を並んで一巡目に入れなかった時の絶望感って結構半端なくないですかって僕は思うんですよ。なんで列に並んで一巡目で入れないぐらいだったら、もう開店前に並んじゃって一番で入る方が僕はいいんですよ。なので開店の1時間前に行けば、まあ一巡目に入れるんじゃないかなと思ったら、開店の1時間前に行っても誰もいなくてですね、あらそういう店じゃないのかしらと、並ぶ店じゃないのかしらっていうことで、でなんだろうな、1時間前から行って、1時間半ぐらい前から行ったのが1時間前になったり30分前に連れて、どんどんどんどんスタッフの皆さんが入っいらっしゃるんですよ、お店に。そしたらなんかこう20分前ぐらいになって、あもうどうぞこちらにみたいな感じで、待合室、超狭い待合室に連れて行かれたんですけど、なんか暖房が入っててすごいこうあったかくしてくれて、なかなか待つ人に対しても優しいお店なんだな、それ好感度上げですよね。でオープンしまして入ります。もうびっくりしたのが、お蕎麦屋さんですよ、天ぷら本日ございませんと、ゾーンってことですよ。で昼間のメニュー、なんかやっぱりそこってディナーがメインらしくて、ディナーのコースがなんか8800円のコースと12100円のコースの2種類が、それがメインなんですよね。それが多分ミシュランなんでしょうね。昼間のメニューはそばで言うと天ぷらそば、豆腐そば、おろしそば、納豆そば、そばなんですよ。でそのうちの天ぷらそばがないんですよ、やばで、豆腐そばなんですかって聞いたら、あ、おそばの上に豆腐が乗っております、いいみたいな、初めて食べるおそば屋さんでいきなりそば乗ってるのちょっと きついなと思って、じゃあそれなしじゃないですか。納豆そばって僕多分そんな好きじゃないなって思うんですよ、自分がね。納豆そんな嫌いではないですよ。でもそばと混ぜるかって言われたら混ぜないんですよ。でおろしそば、やっぱ最初に食べるもんじゃないよねみたいな、初ってなると、もうこのせいろ行くしかないじゃないですか。せいろ行って、せいろ行ったんですよ。そんなら、まあまあちょっと予想はしてましたけど、でなんかその雰囲気はとてもよろしいですよ。店内の雰囲気はなんかこう千利休のお茶が出てきそうな、もう和の感じですよ。江戸時代からもっと前からずっと代々続いてきたお店ですかみたいな感じですよ。そうだ京都に行こう、ここは鎌倉ですかみたいな感じですよ。そんな和の、意図おかしな雰囲気はもちろん出てましたけど、そばが来たんですね。で僕これインスタのストーリーにも、ストーリーズにもあげたんですけど、見てる人いるかどうか分かんないですけど、写真見るからにこれ僕も笑いながらファルコンにも送ったんです。ファルコンもこれ二口で終わりやんというぐらいの、もうもうザルの上になんかもうスズメの涙程度のそばがちょこんと乗っとりまして、食べまして二口半で終わりましたよ。だからそこまでいくと別に美味しいけどみたいな、美味しい、これで1400円みたいな、みたいな、富士そば行くでみたいな、そんなノリですよ。富士そばの方がもう朝ごはんも食べてないんですよ、こっちは並びに行ってんで。なんかね、だからなんだろうな、だからそういう人向けなんだろうな、だから1400円でミシュラン星のそばを食べているっていう、やっぱり観光客向けのお店なんですかね。まあ、日本人その現地のお客さんっていうか、まあ、地元のお客さんみたいなの結構入ってましたけど、年配の方は多かったですかね、年齢層は高めだった。だからやっぱそういうとこ行って、まあまあ二口半でこれくらいするよねみたいな人が行くとこだっていうのがあるんですけど、僕はだからやっぱそういうとこ好きくないですね、あんまり。だから美味しかったかどうかも、で結局おかわりもしたしみたいな、結局それでおかわり990円で何2000いくらでしょ、5口で2000いくらでしょ、うまかったって思えなくない、5口で2300円ぐらい払って特計そばだったなっていう感想の方が勝つでしょ当然。だったら僕は荻窪の、ホームランに行くなっていうのが、率直な感想でしたけど、まあでもそこにね行きたいっていうクライアントのご希望を叶えるために、まあ、そこで現地で予約を取って、やっぱりそうだったんですよ。だから結局電話では予約取れないんですよ。現場に行って飯食って帰りに予約するっていうパティーンじゃないと予約させてくれないんですよっていうのが分かって、まあそれは分かってよかったなって感じですね。だからそういうなんかこういう仕事してると自分じゃ絶対食わないようなものをまあ食べさせていただけるわけじゃないですか、ことが多くて、まあ、今回もちろん自分のお金で食べてますけど、なんか予約しに行ってって言われなければ絶対僕そのお店行ってなかったんで、まあいい経験にはなったですね。じゃあどうでしたっていう話は今言った通りです。ただだから僕も言った通り、その夜っていうのはコースメニューしかないんですって。だからそういう風に天ぷらとか納豆豆腐とか選べないとっていうか、だからそれで天ぷらない日に行ったのも行けなかったよね。それ天ぷらそばがあればまだ我慢できたかもしんないね。もうせいろだけ食って何これみたいなだったんだから、よりこの憤ってるのかもしれないですけど、まあだからじゃあ天ぷらある日に行きますって言われたら、だって天ぷらあるかどうか電話できないわけじゃん。でまた行って天ぷらなかったらどうって話だから、もう行かないですね。はい。だけどその夜のコースはうまいのかもしれない、確かにそれはそうかもしれないじゃん。だからクライアントに聞こうと思います、うまかったかって。その日ね、あの2人で撮ったんですよ、2名で撮ったんですよ予約。そしたら、ああしょうごめん、実は彼女がいるから3にしてほしいんだみたいなのが後から来て、知らねえかなと思って、そんなもう一回3名に変えるためにまた食いに行かなきゃいけないわけじゃないですか。もういいと思って、いや2人で行ってみたいな、俺いいわいいわっつって、なんで夜のコース食えないのはちょっと、もったいないもったいないでしたけどね、でしたけれども、まあでもそうやって自分が普段行かないような場所に、行って ったっていうのは楽しかったかなとは思いましたですね。いや、あとは何ですか、まあ音楽、皆さん何聞いてます、音楽最近。あ、違うわ、音楽の話で言うと、まあまあジョン・メイヤーの話、この前 PDR さんとしたと思うんですよ。痛いおじさんのポッドキャストで、ジョン・メイヤーのチケットは4万4000だと、で行きたいと、で高すぎないかって話で、でそのニール・ブレンデンっていうコメディアンがジョン・メイヤーと仲良しだと、だからまあニールに頼んだらってこの前 PDR さんおっしゃってましたよね。まあ、だけどさ、いきなりその頼むのもちょっと頼みづらいから、実際チケットまだあるのかなっていうのを見ようと思って、だからその頼む理由付けとして高いから取ってよっていうのはなんかこうちょっと言えないんですよ、僕もさすがに。だ、例えばあ、もうチケットが売り切れちゃったんだニールっつって、だからちょっとごめん取ってほしいんだよねって、いうような頼み方が一番上品かなと思って、チケット余ってるかどうかまず確認したら、ほんと速完したんですね。あれすごいですよね、4万4000円のチケットを速完させるアーティストってマジ脱帽ですね。うん、まあそのブルーノート東京がどれくらい広いかとかもあんまりよくわかんないですけど、にしてもデイタイムナイトタイムの1日2部制で3日間連チャンでやるんでしょ、29、30、31でしょ、6公演やるわけじゃないですか。すごいよね。でチケットなくなっちゃっててさ、やっぱりで、まあやったよね、 よっしゃと言わんばかりの、ニールチケットないんだ、お願いできるっていうのが、これで晴れて言えるようになったんで、まあ良かったんですけど、これだからいつ言うっていうことですよ、まあ、チケットが売り切れた今すぐ言うのか、でも開催は12月末だから12月入ってから言うのか今ちょっと悩んでます。あとはニールがやっぱ忙しい時にこういうこと言うとそれどころじゃないじゃないですか、だからとかいうのも、だからニールの、インスタとか、X とか見つつ、あ、この人今なら頼んでも大丈夫そうだなっていう時にこれ頼むと、そういうところまでちゃんと気配りするというのがやっぱ大事なんですよねって僕は思うんですよ。はい、なんで、僕はもしジョン・メイヤーのライブに行っているストーリーズが上がったとしたら、12月29、30、31のどこかで上がったとしたら、あ、翔さんニオ・ブレネンに入れてもらえたんだなと思っていただければということで、あ、息子がねジョン・メイヤーの Say っていう曲が大好きで、大好きっていうか、なんか寝落ちに使ってくれるんですよね。でジョン・メイヤーの Say すごいよく聞いてるんでね、行きたいんですけどね、まあ、いけるかどうかはミステリーミステリーっていうことなんですけれども、最近ですね Netflix で、すごい面白い映画見て、デビッド・フィンチャーのあのファイトクラブとかの監督ですよ、The Killer っていう映画見た人いるか分かんないですけど、 Netflix スペシャルなのかな多分、あれ久々に映画でうおもろいとか来たーって思った映画に出会ったですね。うん、あれはすごく面白かったですね。なんかこうその The Killer っていうだけあって、殺し屋のプロの殺し屋の話なんですけど、でなんか原作の古い小説なんかもあるみたいなんですけど、だ原作読んだことないんで、その原作に忠実かどうかっていうのは置いといて、非常にその殺人なんつうのキラーだから、暗殺者っていうかのその感情の流れみたいなものを描写するんですわな。それがねすごくよく、描写されていて、表現されていて、俳優陣もすごく良かったし、ストーリーラインもすごく良かったし、ハラハラドキドキの展開もあったし、うん、でエンディングもなんかこう含みを持たせるような、まあだからこれは人それ好みによると思いますけど、持たせるような終わり方っていうので、いや久々に、そんなに僕も最近映画見れてないんですけど、とか映像作品とかあんまり見れてないんですけど、 それとかあとデイビッド・ベッカムのドキュメンタリーとかぐらいかな最近見たのは。でも良かったですね。でデイビッド・ベッカムはまあ、ああこういう人だったんだみたいな。あでもデイビッド・ベッカムも結構リスペクトしましたね。あの見てドキュメンタリー見て、すげえベッカムってこんなにサッカーに対して真面目だったんだとか、こんなにストイック、まあプロスポーツ選手がストイックじゃなきゃなれるわけないなっていうのはそれあるとは思うんですけど、にしてもあここまでやっぱ自分を追い込んでの人なんだみたいな。ただまあね、その人によってはいやでもあいつはスペインに行った時に不倫したじゃないかとかなんとか言うけど、でもさなんかすごいと思ったな。なんかそのイングランドでトップ取って、でなんだっけ、ワールドカップかなんかでイエロー2枚もらって、あレッドカードもらって退場したんだっけ、なんかちょっとイランファールして、であとアルゼンチンのシメオネだっけがなんかちょっとこうオーバーリアクションして、それでレッドカードもらっちゃって、で前衛から前イングランドから、嫌われてもなお不死鳥のごとくスーパープレーをし続けると。でアメリカのメジャーリーグサッカー行っても、その代表に戻りたいからって言ってミランに戻って、もミランに移籍しても活躍するとか、なんかそういうすごいなと思ったな。レアルでしょ、レアル、マンチェスター、レアル、LA ギャラクシーズ、ミラン、どこ行ったんだっけその次で、なんか結局パリ・サンジェルマンとかも行ってましたよね。ミラン行ってまた LA 戻ってみたいな。でパリ・サンジェルマンも行ったんだっけ。だからよく考えるとやっぱそのえげつないキャリアなわけですよね。でどのチームでもきちんとした輝きを見せ、なんかやっぱパリ・サンジェルマン行った時は体的に結構きつかったみたいなこと言ってましたけどね、言ってましたけど、でもそれにしても素晴らしいキャリアだし、でマイアミにサッカーチーム作ってメッシを呼んだわけでしょ。いやすごいなみたいな。だからっていうので言うと、そのデイビッド・ベッカムの、ドキュメンタリーも結構面白かったですね、 Netflix で。まあ、Netflix めっちゃ見てるわけですよ。めっちゃじゃないですけど、そうやってまあ暇な時は見てる。ザ・キラーが面白かったよっていうお知らせでした。おすすめの映画映像作品ですね。音楽はジョン・メイヤーを聴いてる。あと、なんだろう、あ、そうよ、そうよ、そうよ。キャンプ・フラグナーがありましたね。タイラー・ザ・クリエイターの。キャンプ・フラグナーが先週末あったと思うんですけど、あれも素晴らしかったですよね。そのタイラー・ザ・クリエイターの先週末っていうのは先々週かな、もう今で言うと。キャンプ・フラグナーっていうのはタイラー・ザ・クリエイターが主催している、LA のフェスティバルなんですよね。で最初は駐車場から始まって、なんかゴブリンのリリースの時に記念して、まあそのオッドフューチャー、タイラーがもともと始めたクリエイター集団、まあ、ラッパーたちだから、スケーターから、パンクロッカーから、写真家から、いろんな人たちが集まったオッドフューチャー、ウォルフガン、キルデモーっていう集団のフェスティバルだったんですよね。で当時はなんかまあ客も700人ぐらいのとこから、もう今や、ドジャースステイディアムで、ドジャースのスタジアムでやるぐらいにまででかくなってと。で、タイラーのステージ、1時間ちょいのステージでしたけど、タイラーのライブ自体も相当久々じゃないですか。でもう最高のセットリストで、なんか今までのステージプロップスを全部燃やしてたんですよね。車とか燃やしてて、あれすごかったなって思うんですけど、気になる方は Amazon プライムで配信されてたのが、タイラー・ザ・クリエイターの YouTube チャンネルに全部タイラーのライブパフォーマンスだけ載ってるんで、あれも絶対見た方がいいですね。見てない人は絶対見てください。そして、それで判明したのが、タイラー・ザ・クリエイターのラ・フローラからこのニューエラのキャップがどうやら出そうだなってことで、それを被ってたんですよね、いち早くタイラーが。タイラーってそういう自分の将来リリースしようと思ってるアイテムをステージ衣装で着るんですよ。それが彼のスタイルっていうか。で、 ニューエラが登場したんで、1日目は赤の F のキャップかぶって、2日目は緑の F のキャップかぶって、あれ欲しいですね。いやあれ絶対欲しいなと思って、ね、めっちゃ狙ってます。でライブパフォーマンス最高です、頭からケツまで最高です。そしてやはりね、なんかそのまあこれその嫌味に聞こえちゃうかもしれないんですけど、その MC が非常に良かったんで、まあね、英語わかんない人もたくさんいると思うんですけど、まあ、あの MC も込みでなんか感じてほしいなっていうのあるんですよね。僕大好きなコメディアンにデイブ・シャペルっていう、デイブ・シャペルっていう人がいるんですけど、これもまたデイブ・シャペルのコメディスペシャルはネットフリックスに上がってるんで、ネットフリックス見てる人はもうデイブ・シャペルのコメディスペシャル、これ全部見た方がいいと思うんですけど、なんかもうタイラーのスピーチってちょっとシャペルに通じるところがあるぐらい、なんかウィットとユーモアとに富んでて、あとまあちょっとした皮肉だから、なんかもう曲もいいしみたいな、でスピーチもいいしみたいな、 MC もいいしみたいな、なんかこう前の僕のポッドキャストでなんか日本のバンドは MC が長くてクソだったみたいなのを確かフジロックかなんかのレビューで言ったと思うんですけど、フジロックサマソニのなんか平野はもう長さもちょうどいいし、なんかこう すごい筋が通ってるっていうか、そのストーリー的にも素晴らしいので、うん、見習ってほしいね、ミュージシャンはみんなああいう MC をかも MC しないかみたいながいいと思いますね。はい、タイラー・ザ・クリエイターの YouTube チャンネルでタイラーの、キャンプ・フラグナーのステージが見られますよということですね。であと、そう、その後に2日目にキャンプ・フラグナーフェスティバルの2日目に行われたと思われるナードワーとタイラー・ザ・クリエイターのインタビュー、まあ、これも英語なんで、まあ、ちょっと難しいとは思いますけど、そのインタビューもなかなか素晴らしかったですね。タイラっていうのはほぼインタビューしないんですけれども、ナードワールドは絶対やるんですよね。ナードワールド・ヒューマン・ソーヴィエット、古くはカート・コベインとか、ナルバーナのカート・コベインとかコーニー・ラブとかもインタビューしてるし、ソニック・ユースとかもインタビューしてるし、すごいもうベテランのカナダ人なのかな彼のインタビュアーで、はい、そういうのも全部貴重映像として YouTube に残ってるんですけど、でタイラーもすごいナルドは好きらしくて、12年間で6回やってるってこと、2年に1回のペースでインタビューしてるわけですね。アルバムサイクルで絶対インタビューしてるってことじゃないですか。だからタイラーがそういうことするっていうのは本当珍しいんで、ね、相当深い関係ができてるんだと思うし、まあ、ナルドワールもそのインタビューのスタイルが面白くて、とりあえずなんでそんなこと知ってるのっていうインタビューする相手に対してビビらすんですよね。こういう話があるんだけどみたいなこと言うと、お前なんでそれ知ってるのみたいな、まずつかみをそれでやってくるんですよ。お前俺のお母さんの幼馴染とかに話聞いたのみたいな、そんなとこぐらいまで行くんですよ。なんでそれ知ってんのみたいな、からなんかそのアーティストの好きなものとかも全部リサーチしてあって、その人がもらったら喜ぶであろうプレゼントをたくさんはあげるんですよね。でそういうインタビューのスタイルが、まあ、功を奏して、いろんな人、いろんなラッパーから、ミュージシャン、バンドから、シンガーから、もういろんな人に愛される。もちろんなんかね、ちょっとやりすぎちゃうところもあるんで、まあナルドはもうちょっと変わってるんで、あまりにもなんか深いとこ掘りすぎてなんか嫌がられることもあるんですよ。そう、なんかでもすごいと思いますね、インタビュー見てて。こんな、まあ、ナードワーチームっていうのは絶対いると思うんですけど、探偵かよこいつらみたいな、どうやってそれ聞いてきたのみたいな、なんか幼少期のエピソードとかも全部知ってるんですよね。小学校の先生にインタビューしてきたのみたいな、まあ、そういう面白いインタビューがナードワーっていうのがいるんですけれども、彼が行ったタイラーのインタビューも今回も、今回とってすごく面白かったです。彼がね、レル・ウーズ・バートをやるのインタビューするといつも面白いんですよ。リル・ウーズ・バートが途中でいつも逃げるんですよ。まあそれがオチなんですけど、それがね面白いっすね。うん、まあ本当に著名な人ほぼほぼインタビューしてるんで、ナルドワーぜひチェックしてみて ください、してみてはいかがでしょうか。あとはですね、おすすめで言うと、 今週末にですね、11月24日に、疲労の開会機ギャラリーにてですね、私の敬愛する村上隆さん率いる開会機ギャラリーで、この絵を描いてらっしゃるマッドサキさんの、最新の個展が、行われますと。 This used to be my playground かな、 This was my playground かなんか、とりあえず松崎さんが親交のあるその野村くん一さんの、DJ 集団マイルドバンチをフィーチャーした作品になってるみたいなんですね。で当然松崎さんのインスタではもうすでに作品がもうどんどんアップロードされていて、まあ、非常に素敵で、あ、これはもういい個展になること間違いないなと。で開会危機の2023年を締めくくる、個展でもあるということで、まあ、ギャラリーも気合入ってるし、松崎さんも気合入ってるしみたいな。でこれ絶対見に行きたいなと思ってるんです。でまあ、あの開会危機ギャラリーに行ったら僕いると思いますね、確実に。はい、が楽しみなのと、あとサッチアズ、下北のサッチアズギャラリー、アズサッチアズギャラリー、多分サッチアズギャラリーっていうところだと思うんですけど、下北にあるちっちゃいギャラリーでルゴシスっていうアーティストの個展にこの前行ってきたんですね。それこそ志田くんとちょっと行ってきたんですけど、まあちょっとそのルゴシスと、まあちょっとしたことやるかもしれないってことで、で会いに僕は初めて会ったんですけども、ルゴシスのアートワークすごく良かったですね。可愛いし、なんかかっこいいし、ちょっとこう尖ってるんだけど、でも可愛さがキュートさがあって、でなんかこうストリート感っていうのもあって、ストリート感っていうのは なんていうのかな、その要はグラフィティ感ですよね。ストリート感、アートでいう時のストリート感っていうのは 僕はグラフィティ感だと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそういうのも随所に感じられて、すごいいいアーティストだなと思います、ルゴシスで。どうやらもう結構有名みたいで、ドイツかどっか出身なのかな。で今日本で3ヶ月間ぐらいずっと大阪でも個展やって、東京でも個展やってみたいな感じだったんですけど、まあ皆さんぜひね、ルゴシスの、I am Lugo かなっていう確か、展示タイトルだったと思うんですけど、ぜひともね行ってみていただけたらなと思いますと。ということでですね、皆さんね、今週のお便りのコーナー行っていきたいと思います。エイタさんですかね、お便りありがとうございます。 Against the Current のライブに行ってきました。今日すげえ良かったです。が前の野郎がスマホを頭の上に持ってて、クリッシーがよく見えなかった。クソ、ロックバンドのライブでスマホので動画撮るのなんなん。なるほど。これで言うと、ちょ聞いてくださいよ、そのアゲンスタカーレントのライブの日、僕確かそう8ヶ月待ちのお寿司屋さんの予約がその日に入ってて、だから行けなかったんですけど、でクリスティが遊ぼう遊ぼうってめっちゃ、クリスティから来たんですよ、クリスティから遊ぼうっていうなんか LINE が来て、しかも日本語で来て、クリスティ日本語勉強してるんですよ、ちょ遊びましょうみたいな感じで OK っつって、だけどあのライブの日行けないから、ライブの後か前でいいっつったら後がいいって言うから、であと渋谷で会おうみたいに言うから、その寿司食って大急ぎで渋谷行ったんですよ。で渋谷着いたら連絡してっつって、俺多分1時間くらい待ったんですよ渋谷で。で最初の30分ぐらい俺外で待ってたんですよね。でいい加減なんか疲れたからカフェ入って、さらに30分40分、まあ40分ぐらい待ったかな、だから1時間以上待ったんですけど、なんか着いたら連絡してって来たら、送ったらもう完全に未読無視ですよ、今も未読無視ですよ多分。やばないですかクレッシーマジで、どういうことなんお前ってことってことは言いたいんですけど、あのエイタさんはかわいそうに、すげえ良かったんだ、よかった。だからまあでもロックバンドのライブでスマホを、ロックバンドだろうがラッパーのライブだろうがジャズのライブだろうがクラシックのライブだろうがスマホで動画撮るやつは動画撮りますから、まあロックバンドだって撮りますよ。ただその目の前のやつがスマホ上に持っててクリスティがよく見えなかったってことはずっと撮ってたんですかね。ライブ って1時間半ぐらいやるじゃないですか多分。一番ずっとそいつはスマホを上に抱えてたんですかね。だとしたらちょっとしたクソ野郎ですね。かわいそうに。としか言いようがないです。はい、ヘイさんですが、はじめましてメッセージします。先日50歳になり痛いおじさんからじいさんになっていますが、案外楽しみにしてるんでお忙しいと思いますが更新よろしくお願いいたします。お、案外楽しみにしてくださってる50歳の方ということで、まあそうですね、なんか連投しちゃうとやっぱ痛い正体も連投するとなんか趣旨が違うのかなっていう気がしてるんですけど、どうですか皆さん、どう思います？なんかコメント欲しいですねそれに関しては。はい、ですけどなんか50歳の方がそうやって聞いてくださってるっていうのはすごい励みになりますので、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。これからも聞いてください。ありがとうございます。でお便りで言うとこれくらいですかね。もっとくれお便り頼むぞっていうか、まあまあまあ、でもね母数が少ないのは分かってますから、まあそれはあのお便りも来ないですよね。ではしょうもない話がなんと1通届いてますので、しょうもない話に行きたいと思います。 Hey yo, show son, you wanna come out here? しょうも、しょうも、しょうもない話。はい、というしょうもない話です。Paris in Chains、 アリス in Chains さんが Paris in Chains になったんですね。小学校の時、公園で飽きるほど遊んだ僕と友人複数名は、公園の植木にスズメバチの巣という画期的なおもちゃを見つけました。なるほど。そしてこのスリリングなおもちゃに小石を投げ逃げるという遊びをしていました。ワイルドだろうですね。もちろん嘘みたいな量のスズメバチが飛んでくるので、一人の友人とたまたま混ざって遊んでいた女の子が無事刺されました。一歩間違えばこの話が遅れになったかったかもしれないと思うとゾッとしました。これはしょうもない話っていうよりはゾッとする話ですね。そうだよ、スズメバチって刺されたらアナフィラキーショックで死ぬかもしれない。俺俺ミツバチに刺されたことあって、もう一回刺されたら死ぬかもって言われてるから、やばい。そう、やっぱ子供ってすごい、これ何歳、小学何年生なんだろうね。いや無知って怖いですよね。そのさ、スズメバチで刺されたら死ぬっていうさ、やっぱこう危機感がないからこそできる遊びじゃん。でこの無知と怖いものなさっていうのは最強だなって改めて思うエピソード、ありがとうございます。パリス・チェインズさん、パリス・チェインズさんにしょうもない、話ステッカーを、お送りしたいと思いますね。ショータイムステッカーをお送りしたいと思いますので、お名前、住所、郵便番号お送りください。最近ここ1ヶ月分ぐらい送ってないんで、一気に明日ぐらいに送ろうと思います。お待たせしている方々は本当に申し訳ございませんでした。というわけで、痛いショータイムポッドキャストでは皆さんからのお便り、リクエスト、質問、そしてしょうもない話、等々募集しておりますのでですね、Spotify の Q&A 欄の方か、もしくは僕の、E メール、showmitsui03@hotmail の方までよろしくお願いいたしますと。Apple Podcast で聞いてくださってる皆さんはですね、ぜひともレビューの方もお願いしたいということで、 Spotify であろうと、Apple Podcast であろうと、星5の評価と番組のフォローはぜひともよろしくお願いしますということで、次痛いおじさんズポッドキャストがいつ収録できるのか、ミステリーミステリーですが、それまでどうか、今しばらくお待ちいただければと思います。12月23日のトークショー遊びに来てください皆さん。 Thank you so much. Bye bye. ドロンドロン。